Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いものでね、1月ももう半ばですね。
もう早いですね。
はい、お休みムードからはね、連休明けまでに脱出しておきたいですよね、はい、オリンピックに向けた動きがアベノミクスと合流して大きなうねりが生まれる2014年、今年の商品トレンドはどのようになるんでしょうかね。今回は2014年のヒットについて先取り情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は2014年ヒット先取りカレンダーと題して、あらゆるジャンルのトレンドをね、徹底予測します。まずはスマホとタブレットについてですね。
こちら本紙の方にはですね、見開きで1年間のスケジュールみたいなものがずらーっと並んでいるんですけれども、
はい、カレンダーですね、はい、
これを見るとですね、はい、まず3月にサムスンのギャラクシー S5 が発売されるかもというふうになってますね、うんうん、あとですね、これちょっとグッときてるんですけど、うん、同じ時期に iPad の大画面モデルが登場するのではって書いてあるんですけど、
そうですね、今年のギャラクシーはね、競合機種を意識してカメラ機能を大幅に改良する見通しなんですね、はい、それとこれまでプラスチックだった本体がついに金属製になりそうですね、iPad については12型以上の大型モデルがデビューすると噂されてますね。
でかいですね、
うん、
それからですね、4月にはソフトバンクが900MHz 帯で LTE サービスを開始、はい、で NTT ドコモも 1.5GHz 帯の LTE の帯域幅を東京、名古屋、大阪地区でも拡大するといったようにですね、各社の LTE エリアが完成に近づくとあります。
そうですね、そして5月には各社が夏モデルを発表してね、カメラは2000万画素が当たり前になりそうなんですね。2000万画素です。はい、で9月には新型 iPhone 発表という噂があるんですけれども、はい、10月には携帯と PHS の間でモバイルナンバーポータビリティが可能になってね、各社の冬モデルも揃うという流れになるんですね。
なるほど。そう、新型 iPhone に関連してなんですけれども、はい、去年 Apple って iPhone5S に加えて 5C を販売したじゃないですか、
うん、そうですね、
今までって旧機種の継続販売を除くと1機種しか売らなかったアップルがその戦略を変えた年だっていうふうにちょっと思ったんですけど、
そうですね、う
ん、そうなると今年のアップルはどう動くんでしょうね。
まあ、本当にね、いろんな説はあるんですけれども、手がかりとなるのは中国や台湾を中心とした受託製造メーカーの動向なんですね、はい、例えば台湾のフォックスコン、うん、こちらはですね、 iPhone 向けだけでおよそ40万人と言われる規模の生産体制を整えてるんですね。当然アップルが新たな展開をするとなれば、彼らの間にも大きな動きが出ますよね。
なるほど、うん、その業界でですね、うん、iPhone の製造受託メーカーが今年新しく2社増えるっていう噂がありますね、
はい、今 iPhone5S と iPhone5C の製造というのはフォックスコンに加えて同じ台湾系のペガトロンが受注しているようなんですね、
はい、
ただ去年11月には 5C の不振を受けてね、フォックスコンが 5C の製造を中止するとの報道が出たばかりなんですね。
そうでしょうね。
でこの状況で新たに製造を受け負う2つのメーカーが単純に 5S、5C を受注する可能性は低いと思われますね。
おー、なるほど、
うん、そこから考えると新たに追加されるバリエーションモデルを受注するのではと見るのが自然ですよね。
推理してますね。
推理ですね。
本紙読んでみるとですね、うん、新たに製造を請け負うと噂されているメーカーの一つであるウィストロン社というところがあるんですけれども、うん、この会社ってもともとブラックベリーシリーズを月産100万台体制で製造してきたらしいんですね、うん、で噂が本当だとすると月産100万台規模の何かが控えているということになりますよね、うんうん、
今そのアメリカやアジアを中心にしてね、スマホはさらなる大画面化というのが進んでいるんですね、
はい、
で今年は国内でもソニーといったメーカーがね、6型を超える L サイズスマホを新たに投入する見込みなんですね。
うん、
iPhone シリーズの画面の小ささというのはね、今や無視できない弱点になってますから、
はい、
Apple が大型の iPhone で巻き返しを図ったとしても不思議ではありませんね。
となると今度はその iPhone の複数の画面サイズ展開っていうのは現実になるっていう感じがしますね、
うん、かつてねスティーブ・ジョブズはね、タブレットには最低でも10型の画面が必要というふうに語ってたんですよね。
そう、ほうほう、
うん、ところが彼の死後に発売された 7.9 型の iPad mini、 これが世界中で大ヒットしましたよね。
そうですね、
iPhone シリーズには片手であらゆる操作ができるという大原則があるというふうにされていてね、Apple がこれを守り抜くのかが2014年の最大の見どころと言えそうです。
はい、ちなみにミドルレンジ以下のスペックのスマホは製造コストの低下が著しい状況です、
うん、
中国では無数の新興メーカーが登場しているんですけれども、うん、2014年はスマホが大きく分けると高級機種と普及機種に分かれていく年になりそうです、
はい、
さあ続いてのジャンルは家電なんですけれども、
うん、
去年はですね、うん、フィリップスのノンフライヤーですとか、うん、ドールのヨナナスメーカーといった白物家電、
うん、
特にキッチン系の家電から大型のヒットがたくさん登場しましたよね、
はい、
ズバリ2014年の家電のヒットの条件っていうと何になりますかね。
あの量販店だとかね、カタログ通販のバイヤーが真っ先に挙げるキーワードというのは健康なんですね。
あ、先週も出てましたね、
うん、でノンフライヤーもそうですしヨナナスメーカーもね、健康と結びついたからこそヒットしたとも言えるんですね、
はい、
今や健康とのつながりなくして白物家電のヒットはないというふうにまで言えるんですね。
うん、その健康がキーワードっていうことを前提として、うんうん、今年こう気になるものって何かありますか。
あの去年の春先に PM2.5 が話題になりましたよね、
はい、
そこからその空気清浄機だったりとか布団掃除機といったように空気にまつわる家電が一気に売れ行きを伸ばしましたよね。
そうですね。
それに対して今年は空気の次に多く口にする水、この水に視線が集まるというふうに関係者は見てるんですね。
なるほど、うん、空気から水へ、うん、具体的になんかこうアイテムってあるんですか。
まず最初に挙げたいのは水素水精製機ですね。
あの水素水ってここ数年くらいでよく耳にするようになったんですけれども、うん、
はい、
あの胃腸のいろんな症状に、うん、あの効果があるっていうふうに言われて話題になりましたよね。
そうですね、去年の後半からは水を電気分解して水素を発生させて水素水を作るタイプの精製機というのが量販店の店頭に並ぶようになったんですね、
はい、
で去年の10月に新製品を投入したパナソニックは15万円を超えるにもかかわらず注目度は高いというふうに言ってるんですね。この水素水精製機についてはカタログ通販だとかネット通販も動き出してるんです。
それからもう一つ注目したいのがウォーターサーバーです、
はい、
水の宅配サービスというとこれまではそのウォーターサーバーをレンタルする方式が、まあ、あくまでメインだったんですけれども、はい、最近デザイン性の高いウォーターサーバーを買取式で提供するっていう、
うん、
ウォーターダイレクトという会社がシェアを拡大してるんですね、
はい、
まあ、今はちょっと業界4位ということなんですけれども、うんうん、ここのウォーターサーバーデザイン家電で知られているアマダナ、
うん、
こことコラボしたものがあったりするんですけれども、はい、3万円を超えるっていうふうに、まあ、結構高価なものなんですけれども、
ね、
量販店あるいはネット通販で売れているそうです、うん、まあ、これまでそのお水そのもの以外ではなかなか差別化の要素がなかったお水の宅配がですね、
うん、
今年はサーバーのインテリア性といった新しい競争軸で話題を集めそうだと、
ね、面白いですよね。サーバーまでがインテリア性というね、
なかなかユニークな話ですけれどもね、
うん、でその他の、ね、家電を見てみますとね、4月にはヨナナスメーカーの高級機種がデビューする見込みなんですね。
これ写真見ると確かに質感がすごく高いですよ ね、
はい、でそして今年の後半には 4K テレビの小型化も進みそうです、昨年話題になった 3D プリンターには国内企業の参入というのも噂されてますよ。
あ、そうなんですね、
うん、
さあ続いてのジャンルは車です。全国軽自動車協会連合会の発表によりますと軽自動車の販売台数、こちら去年の7月から11月までの5ヶ月連続で前年の実績を上回るという、
まあ、
非常に盛り上がっているわけですね。 まあ、来年の4月以降は軽自動車税の値上げが予定されていますし、今年は軽のブームがさらに盛り上がるという可能性が指摘されています。
はい、注目はね、配当ワゴンのような典型的な売れる軽というものにとどまらずに、はい、バリエーションに富んだ車種が予定されているというところなんですね。例えばダイハツが去年の東京モーターショーに出展したコペン、これはね、かつてヒットしたオープンカーの新モデルで着せ替えができるというのが特徴ですよね。はい、今年前半の発売が見込まれていて、今回もヒットは確実ではないかというふうに見られています。
この軽自動車について言えばですね、スズキも SUV スタイルのハスラーという車種を発売して、ラインナップの拡充を進めています。
はい、一方で乗用車の方ですね、こちらではハイブリッド車のアクアだとかプリウスが依然として売れてますよね。はい、トヨタは今月ワンボックスのヒット車種であるボクシーとノア、これをハイブリッド車にフルモデルチェンジします。トヨタのね、ハイブリッドの横展開っていうのが完成形に近づきつつありますよね。
そうですね。さらに今年は BMW の i3 ですとか、フォルクスワーゲンの e-up といった海外勢、こちらが相次いで電気自動車を発売する見込みです。まあ、2014年はですね、ハイブリッド車だけではなく電気自動車までがごく普通の存在になる年と言えるかもしれないということです。週刊日経トレンディ、今回は2014年ヒット先取りカレンダーと題してお届けしています。後半はエンタメやスポーツ、レジャーといったものについてもお話を伺います。
週刊日経トレンディ2014年ヒット先取りカレンダー、後半はエンタメそしてスポーツからご紹介します。
まず映画を見てみますと、このところ続いているアニメの実写化、こちらがさらに加速します。3月の魔女の宅急便ですとか、夏のルパン三世といったような知名度の高い作品が続々と公開されるということなんですね。でですね、本誌読んでびっくりしたんですけど、これに加えて、若者向けの時代劇が増えるって書いてあるんですけれども、
そうですね。で、映画業界というのは厳しい状況が続いているんですが、これに対してね、各社が若者向けの時代劇というのを相次いで制作するんですね。例えばフジテレビと東映がタッグを組んでこの夏に公開する予定の幕末高校生という作品ですね。これは幕末にタイムスリップしてしまった高校教師と勝海舟との交流を描くんですね。
この幕末高校生はですね、石原さとみさんと玉木宏さんが主演なんですよね。で、その他の作品もですね、猫侍ですとか、超高速参勤交代といったですね、非常にユニークなタイトルが並んでいます。ちなみにその映画業界が厳しいから若者向けの時代劇っていうのはちょっとわからないんですけどもその背景には何があるんでしょうね。
あのですね、佐藤健さんが主演したるろうに剣心ありましたね。これのヒットが大きいんですね。
なるほど。
アクロバティックな盾のシーンというのが若い世代から高い評価を集めたんですね。
はい、
でこれが邦画の流れに大きな影響を与えたようなんです。
確かにあの映画面白かったですもんね。
ちなみにそのるろうに剣心の続編も夏に公開予定ですね。
そうなんですね。
はい、
さあその他のエンタメって言いますとどんな動きがありますか。
音楽ではね、ライブというものがさらに脚光を浴びていきますね。
はい、
特に9月に結成15周年を迎える嵐、このライブは話題になりそうですね。
もう15年にもなるんですね。
早いですね。トレンディーにもね、10周年ぐらいの時に出ていただいたんですけどもね、
なんかその時すごい売れたっておっしゃってましたよね。
そう、本当にね、ファンの方々が皆さん買っていただいてね、すごいびっくりしましたね。このファンの力というのをね、
すごいですね。
はい、でこの他にもね、5月にはグレーがメジャーデビュー20周年を迎えます。ライブはチケット販売の収益だけではなくてグッズといったね、販売の場でもあるんですよね。
はい、
今年は定額制の音楽配信の流行というのが予想されていて、アーティストの売り上げはライブが中心となりつつあります。レコード会社が自ら主催するライブというのも増えますね。
なるほど。でスポーツを見てみるとですね、こちらはもう何といっても来月の東京オリンピック、そして6月のサッカーワールドカップですね。サッカーでいうとですね、J リーグ、こちらがですね、2014年シーズンから J1、J2 のさらに下にディビジョン3というのが新設されて、12のクラブが参加します。この辺も注目ですよね。さあ最後にですね、施設とかレジャー まあ、街ですよね、うん、こちらについてはどうでしょう。
はい、ここ数年はね大型の商業施設というのが首都圏に相次いで生まれましたよね、はい、今年は東日本西日本ともに話題の施設というのが開業しますね、はい、まず商業施設で最も注目されるのはアベノハルカスの全面開業ですね。
あの大阪のアベノにある日本一高いビルですよね。
はい、先行開業したアベノハルカス近鉄本店、これは残念ながらね売り上げが当初の予想には達していないんですけれども、はい、3月7日にオープンする高さ300メートルの展望台ハルカス300のね入場券というのはしばらくはね入手困難になるでしょうね。
まあ、あの横浜のランドマークタワーを抜いて日本一になったビルの展望台ですから、うん、はい、まあ、盛り上がるでしょう ね。ちなみに首都圏の方はどうですか。
はい、首都圏ではオフィス街にね商業施設というのが登場するんですね、はい、3月に開業する東京日本橋のコレド室町2とコレド室町3には全国の食だとか工芸品を集めたテナントね、それに加えて土日や深夜も営業する飲食店が入ります。
ああ深夜いいですね、うん、
あとこの施設に面した中通りね、ここにはあんどんとか石畳を置いて歩いて楽しい街並みが提案されているっていうのも注目なんですね。
それからあの春以降に開業予定の虎ノ門ヒルズ、はい、ここはですね芝生広場といったオープンスペースがですね、うん、なんとおよそ6000平米もあるということで、うん、憩いの場を目指しているそうです、うん、ちなみにですね、うん、この番組では時々取り上げているレジャー施設、こちらはどうでしょう。
まあね、本当にレジャー施設というところで2大テーマパークですね、うん、東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパン、この2つに大型エンターテインメントというのが導入されます、
はい、
東京ディズニーランドではプロジェクションマッピング技術っていうのね、これを採用したワンスアポンアタイムという夜のショーが5月からスタートします。
あ、今プロジェクションマッピングって流行ってますよね。
流行ってますね、いろんなところで出てきてますよね、はい、でシンデレラ城に美女と野獣といったねディズニー映画の名場面が映し出されてファンにはたまらないショーとなりそうですよね。
なるほど、
はい、そして秋には人気のジャングルクルーズのリニューアルも予定されています。
一方西のユニバーサルスタジオジャパンはこれをさらに上回る話題の施設が登場するって書いてあります。
そうなんですね、これは本当に大注目ですね、はい、450億円もの総工費が投じられたハリーポッターパーク、こちらがオープンします。
450億円、
ね、
はい、
映画ねハリーポッターシリーズの世界を、まあ、忠実に再現したテーマエリアなんですけれども、はい、世界で3番目、アジアでは初めてとなるんですね、
はい、
なのでそのアジア各国からの来場も予想されていて USJ が過去最高の入場者数というのを記録するのは、まあ、ほぼ間違いないですよね。
へえ、450億、
うん、
さあ駆け足でご紹介してまいりましたこの2014年ヒット先取りカレンダー、
はい、
本誌の方はですねその他の商品ジャンルも年間スケジュールの形でいろいろなトピックご紹介しておりますのでぜひご覧ください。ところでですね、
はいはい、
今回の特集の59ページにですね、うん、2014年にしておきたい10のことっていうコラムがあるんですけれども、
はい、
あのこれが個人的にすごく面白いなと思ったんですね、2014年はさまざまな商品やサービスが登場する一方でですね、うん、生活に大きな影響を与えそうな制度の改定、うん、あるいはサービスの終了といったものが控えてるんですけれども、うんうん、それをまとめた記事になってるんですよね。
そうですね、
はい、
まあここで見ておかないとあるいはね体験しておかないとできなくなるよっていうようなものですね、
はい、
でここで最も大きいのはやはり消費税の増税ということになりますね、
はい、
なので2010年にまずやっておきたいことの一つは高額商品のね購入でしょうね。
まあ、そうですよね、うん、あの 5% と 8% っていうと微々たる違いのような気がしますけれども、はい、高額になればなるほど負担感って変わってきますからね。
そうですね、でこの時に一つ気をつけたいのが支払い日と納品日が異なる場合なんですね、
はい、
例えば車なんですけどもこれは事前に契約しても納品日が4月を過ぎると 8% が課税されてしまいます。
そうなんですね、
また注意なんですね、
はい、
それから3月末の区切りで言えば住宅用の太陽光発電システムの設置も検討を急いだ方がいいですよね。補助金の受付というのが3月末で終了します。
あ、
うん、 ただしね、期間中でも申し込みの総額が予算の残額を超えた場合は受付終了となりますね。
ちょっと気をつけないといけないですね、はい。それですね、この記事の中で一番笑ったのはですね、うん、3月末までに笑っていいともう見るって書いてあるんですよね。
はい、まあなくなっちゃいますからね。
終わっちゃいますからね。
最後にちょっと見といた方がいいかもしれないですね。
これ見た時に僕もあ1回ぐらい見とくかって気になりました、
ね、そうですね、はいはい、そして見ておきたいという点では伊勢神宮で新旧2つの社殿を見学したいですね、
はい、
春頃までは古い社殿というのが残されているので今がチャンスなんですよね。
そうなんですね、
はい、それに4月の閉館が決まっている大阪の交通科学博物館だとか夏に解体が始まる東京の国立競技場というのも見ておきたいところですね、
うん、あの大阪の交通科学博物館は、うん、鉄道ファンには西の聖地と呼ばれたところなんですけれども、うんはい、さらにですね、うん、鉄道ファンに追い打ちをかけたのがブルートレインの廃止です。
大きいですね、
はい、あの3月のダイヤ改正で曙が姿を消しますし、うんはいまあ、最後に残っている北斗星もですね廃止が検討されているという噂も聞きますから、うん、これは鉄道ファンの皆さんは今のうちに乗っておかないとまずいです、
ね、まずいですね、はい、本当にね特に鉄道ファンのね、はい、皆様ね、はい、それと終了において特に影響が大きそうなのが Windows XP のサポート終了です、
はい、
日本時間の4月9日以降はセキュリティ対策の更新が行われずにサイバー攻撃に遭うリスクというのが高まるんですね。
そうですね。
OS かパソコンの本体を早めに買い替える必要がありますね。
うん、
終了でいうともう一つ、夏頃までに ETC の高速道路料金の割引が一部を残して終了または変更されたりしますから、
そうですね、
うん、長距離ドライブも今のうちに楽しんでおきたいですね。
それからですね、うん、2014年にしかできないことっていうのもあるんですよね、はい、例えば東京ではですね、うん、今後二度と行われないと言われている2つの貴重な展覧会が開催される予定です、
はい、そうですね、本当にその一つが奈良県の飛鳥村にあるキトラ古墳の壁画の特別公開なんですね、
はい、
壁画は今石室から剥がされて修理中なんですよ、
はい、
で4月22日から5月18日まで東京国立博物館で展示されます。
うん、
で修理の後は移動がねもう難しくなるの で、
あ、そうですね、
最初で最後の飛鳥村以外での展示となりそうなんですね。でもう一つが6月24日から同じ東京国立博物館で開催される台北の国立故宮博物院の展覧会なんです。
この故宮博物院って言いますと水玉白菜って言いまして、うんうん、翡翠を白菜の形に彫ったものがすごく有名だったりするんですけど、うん
はい、
それが来るんですよね、
う
ん、確か、
う
ん、
そうですね、初めて台湾以外で展示されるんです、
ね、台湾を出るのが初めてなんですね、
はい、
じゃあそれが2つとも見られたら結構贅沢な感じしますね。さあということで今回の特集は番組内でご紹介できなかった情報実はいっぱいあります、うん、例えばですねあと6年で何が変わる2020年の東京大予想といった記事ですとか、うん
はい、
あるいは50周年商品の伝説といった記事も載っていますので、まあ、ぜひ読んでいただければと思います。週刊日経トレンディ今回は2014年ヒット先取りカレンダーをお届けしました。
チェックマンズチェ
ック日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします、
はい、人生灰色おしゃべりヘロヘロチェックマンです。
何言ってんの、
何を言ってるのか今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう
はい、明るくいきましょう。たまにはスマートフォンアプリなどご紹介できればと思っておりまして、
はい
はい、マネーツリーというですね素晴らしいアプリケーションを、はい、
お金系ということですか。
はい、そうなんです。こちらですね、うん、アップルの選ぶ2013年のベストアプリに 選ばれた、まあ、家計簿アプリの一種とでも言えばいいんでしょうか、うんうん、そういう優れたアプリなんでございますけれども、家計簿つけられるアプリケーションたくさんございますね。ただただでさえズボラなチェックマン、うん、手書きの家計簿はもちろんのことですね、うん、そういう家計簿アプリも、まあ、なんかレシート取ると自動で入力してくれるものとか
ありますよね、
はい、興味いろいろあるんですけれども、うん、もうあの辺ですらですね、うん、もう面倒くさがって続けませんでした、
うん、
そこでこう開発者の方は考えたわけです、うん、ならば自動でデータを取ってくればいいんではないかと、
うん、どうやって、
はい、どういうことかというとですね、うん、なんと銀行口座クレジットカードの情報を登録すると、うん、ウェブサイトから情報を取ってくるわけですね、このアプリが、
そのインターネットバンキングとか、
そうです、そうです、
クレジットカード会社 そのメンバーサイトとかってことですか。
そうです。はい、で、なぜこのタイミングでご紹介するかというとですね、うん、13年の12月にですね、うん、対応している金融機関が一気に増えまして、うん、地方銀行信用金庫まで対応いたしました、
う
ん、これで大体皆さんの銀行すべて追いかけられると思うんですけども、まあ、このようにですねお支払いの履歴がすべて
何を払ったかが全部わかるわけですね、
はい、今賞与って書いてます、
今チェックマンさんのお金の流れが丸見えになっててよく見せるなと思いながら、僕目が悪いからね、
うん、私も見えてないからわかんないけど、
ドキドキしちゃった、
うん、このようにですねすべて見えてしまうわけなんです、
ちなみにそれ1ヶ月でどれぐらい買ったんですか、
は
い、あでも買ったのもそうだし、でそのお金がもらったお金もそうだし、まあ、まさしく本当に
家計簿自体がですね、は
い、
見える、
あれでこのね出入りの激しいチェックマンの、月のカード利用額だけお知らせしますと大体、うん、
すごい
、そんなにクレジットカード使ってるんですか、
さすがですね、
さすが
カード好き、
ガビーン
いやでもそのなんかセキュリティ的には大丈夫なんですか、
はい、ですね大丈夫ということになっております
なっております
ただ、これは仕組み上、うん、もう 100% 安全ですというふうにはどうしても断言できないものですし、
インターネットサービスは全部そうですよね、
はい、そうなんです、やはりその個人的な見方からしてもですね、うん、今年ぐらいには、うん、このなんとなく感じる不安をですね、うん、実際のベネフィット利便性が大きく上回ってくる年になってくるんではないかなと、うん、でこのように、うんデータを自動で取っていって、勝手に集計してくれるサービスなんていうのは、うん、まあ、その最たるものなのかなということでですね、うん、まあ、私も見られても何も恥ずかしいものはございませんので、うんうん、もう観念してっていうとちょっとなんか変なんですけれども、うん、このサービス愛用しております。でこれ、もっとすごい機能いろいろあってですね、例えば、7個ございますね、7個は残高をサーバー側で管理しておりますので、うん、電子マネーの残高もこれで追いかけられます。
あ、
さらにモバイルスイカ、カードのスイカだとダメなんですが、モバイルスイカですとどのお店でいくら使ったかまでこのアプリで追跡できるためですね、うん、日々の買い物をモバイルスイカで済ましている方であれば本当に家計簿これ一発で済んでしまいます。
あ、なるほど、
すごい、
はい、なかなかにしてすごい無料アプリでございます。
無料のアプリなんですね、
はい、
いやちょっとそのマネーツリー僕もダウンロードしてみようかな。
だから今クレジットカード使わないとダメだよねって言おうとしたらもうスイカとかね、はい、7個とかでね、
まあ、あとは細かい方のために現金の記録を手動でつける機能も、
うん、もう当然
そうですよね、
はい、
いやちょっと面白いアプリのことについて伺いました。それではチェックマンズスコアに参りましょう、
はい、
このマネーツリーホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、アンドロイド0点でお願いします
それもしかして iOS にしか対応してないってことですか。
とても便利なアプリですので皆さんぜひ使ってみてください。
あ、なるほどね、
ちょっと今の下げは綺麗でしたね。
ちょっと今すごいなんか感動したよね、
ちょっと
おーいいって感じ。
あの人生灰色おしゃべりメロメロと言っていましたけれども下げは一流でしたね。
あ、そう、素晴らしかった、
はい、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは iOS 用の家計簿アプリマネーツリーでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、うん、この今回の特集の中で、うん、 特に気になったものってあります？
なんだろう、あのいろいろ気にはなってるんですけど、ちょっとのそのエンタメのところで、2013年っていうのはすごくエンタメがね力を持った年だったんですね、はい、まあそのエンタメっていうか、まあ、ハンザーとかアマチャも含めて、
そうですね、
ソフトパワー
ソフトウェアがね、
そう、うん、それがすごく強かったっていうのがありまして、はい、この流れが今年もね続くのかどうかというところは注目なんですけども、やっぱりこうあのオリンピックもありますしワールドカップもありますし、まあ、アマチャンとかハンザーもそうですけど、なんかこうみんなが共通の話題を持ちたいとか、なんか一つになりたいとか、そういう意識っていうのはやっぱどっかにあるんですね。同じこう話題で盛り上がるっていうようなところね、そういうものが多分2014年っていうのはオリンピックってのがあったりワールドカップがありますね、サッカーがね、ということで盛り上がると、それと同時にそのエンタメとかでもね引き続き注目したいんですけど、ちょっと気になるのはやはり若者向け時代劇っていうのがね、
そう
すごくなんかねどういう風に出るんだろうっていうのがねちょっと注目ですね。
猫侍が見たいです
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy